旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
こんにちは、さとしです。
こんにちは、やすやすです。
今日からですね、新しく MC をやらさせていただくことになりました、さとしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速本を、紹介させていただくことになったんですが、
はい、
かなり考えました。
考えた結果この本だったの？
そうです。
考えずにこの本かと思ってましたよ、僕は。
いえ、もう3日2晩考えました。
そんな一周したってことかな、これ。
いろいろ頭に浮かんだ中で、
はい、
やっぱりこれは一度消えたんですけども、
うん、
ちょっと基本に立ち返ってですね、
うん、
ちょっとこの番組の、コンセプトというか、紹介で旅心をそそる書籍を紹介するというふうにあったので。
ありましたね。はいはいはい。
ならばちょっとこれを上げずにいるのはどうなのかと思って、じゃあちょっとこれで行こうかなというふうに思いました。
すごい度胸があるなと思いましたよ、僕これは。
そうですか。
やっぱこれみんな、
はい、
みんな読んでるでしょ、基本的にはね。
はい。
これについて何か話すっていうことは、
はい、
こう皆様から試されてる感が僕は出るなと思って、これは、なんていうの、王道でありながら、
はい。
まあ、避けてましたよね、これ系は。
そうですね。
今までの本の選択ってこれ系は避けてたっていうところがありましたよ。
王道でありながら、まあ変化球とも言える。
あ、王道がゆえに変化球ってことでしょ。もうそれも一周してんだね、だから。
はい、そうです。でも、やっぱりちょっと一度ここで上げておいてもいいかなと。はい。あとやっぱりですね、バックパッカーにとっては、知らない人はいないと思うんですけども、旅したことない人にしてみたら、意外ともう知らないよっていう人とか、タイトルは知ってるけど全然読んだことないっていう人も多いと思ったので、ちょっとそういう人に向けてもいいかなと思いました。
大胆振り切りですね。じゃあやっていきましょうか。
はい。そうですね。本当にこれ王道で、最初に読んだのが、もう10年くらい前、最初の長期旅行に出た時だったんですけども、やっぱり僕は旅に出る前とかは全然知らなかったんですが、旅人で会って本の話とかすると、大体出てくるんですよね。
タイトルをじゃあ言ってもらいましょうか。
あ、言っちゃっていいですか？
もちろん言った方がいいでしょう。
はい、ですね、沢木耕太郎さんの、深夜特急という本です。
はい。
はい。で、これはですね、最初に出版されたのが、1986年に、出てて、完結したのが1992年なんですけども。
あ、6年間も連載してたんだ、これ。
最初は産経新聞で連載してたらしくて、はい。で、本が、書籍という形で出たのが、1986年で、最後の3巻が出たのが1992年。で、でも、本当に30年ぐらい前の本になるんですが、やっぱ未だにもうスタンダードというか、もう語り継がれてるので、もう本当化け物級の本ですね。
これ、沢木耕太郎さんが自分で旅した、はい、ノンフィクションの体で書かれた、
はい、
紀行文なんだよね。
そうなんですよね。で、僕今回ちょっと紹介するにあたって、ちょっとウィキペディアとかで調べたところ、ジャンルは一応紀行小説というふうになっていて、
一応フィクションではあるってことか。
そうですね。そういう体で一応なってるみたいです。
で、確かこれ、俺読んだの随分前だから、それこそ20年ぐらい前の話なんだけど。
はい。
確かこの本の中でも、沢木耕太郎さんがすごい昔の話を思い出して書いてるんだよね。
そうなんです。だからこの最後の第3巻が出た年っていうのは、もう旅から 帰ってきて15年経ってるんですよね。
この本自体が20年ぐらい前に書き始められたのがすでに20年前、あ、15年前の話ってことだから、35年ぐらい前の旅の様子を記したもんだっていうことだ。
そうなります。はい。この、本の中で出てくる年齢とかを元に計算すると、沢木耕太郎さんは1977年頃旅してたことになりますね。本当に。相当昔なんですけど、それでもやっぱり未だにこう読み継がれてるっていうのがすごいなっていうのは率直に思いますね。
これなんで読み継がれてるんですか、未だに。
やっぱり僕そこは気になって、正直旅先で読んだ時とかもまあ面白いは面白いんですけど、特別ものすごいこう衝撃を受けたとか、もう風景描写が素晴らしいとかっていうのは印象に残ってないんですよね。
そうだね。沢木耕太郎さんの文体自体がその華美ではないし、
はい、
淡々としてる書き方をする方かなと僕は昔から思ってますけどね。
そうですね。で、今回もう一回読み直してみたんですが、わからないですね。
分からんかったんかい。
そうですね。今僕が読むと、すごく正直に書かれてるなっていうのは思いました。
はい。
昨今ですね、やっぱり旅のこういうノンフィクションの文章っていうのは、もういくらでも手に入るじゃないですか。
はい。
Facebook とか、まあ、ブログでもいいですけども。
そうだね。そのレベルなら、まあ、文と言ってもいいかもわからないけど、ありますね。
はい。で、まあでも、これってほとんど日記に近いので、
はい。
まあ、そういうのが近いかなとは思うんですよね。小説っていうよりは、本当に、まあ、紀行文ですけども、かなり、こう、リアルに書かれてるので、まあでも、その正直なところですね。ただ、楽しい、いいところだけじゃなくて、本当に、ちょっと言い方悪いですけど、全然面白くないショーとかが結構続いたりするんですよ。
はい。
こう、盛り上がりがないというか、で、オッチもないまま終わったりとか。それが逆に、やっぱり、まあ、引き込まれるっていう意味では、なんていうかな、そんなにこう、ものすごい印象に残るわけではないけど、また読みたくなるみたいな、ところの秘密なのかなと少し思ったんですけども、
そうだ、押し付けがましくない感じはあるかなと思うね。
そうなんですよ、ね、
だからこう自分の頭の中のどっかに置いといてもいいかなと思います、読んだ記憶を。
あ、そうですね、
で、なんかの表紙にこれがポンと出てくるのかもしれないね。
結構で全体に貫いてる雰囲気っていうのは、僕が感じたのはこうなんか気だるい雰囲気、結構旅しててこの人楽しかったのかなって思うようなこう空気感がずっと続いてるんですよね。
ああ、わかった。今の言葉で言い換えるなら、
はい、
意識高くない系だね、多分。
お、
素晴らしい体験をしたいからっていう目的で旅行をしていない感はあったかな、今思い返せばだけど。あんまり読み返してないからちょっと的外れだったら申し訳ないんだけど、今の意識高い系の人たちっているじゃないですか。
はい。
海外に出て何か絶対学んで帰るんだっていう。
はい。
積極的にいろんなことにチャレンジして、人と交流して、はい、いろんなもの見て、食べてっていう高い系っていると思うんだけど。
はい。
そうじゃない感じは、今思えば感じるかな。
ああ、そうですね。橋石に溺れて、沈没しているバックパッカーとか、そういう描写が結構多いんですよね。
この人もだから途中ギャンブルで巻き上げられちゃうんだよね、確か。
そうですね。やっぱりそういうちょっとダメなところとかもある意味共感を得て、まあ、ドラえもんののび太的な、そういうところがいいところなのかもしれないですね。
でもその今そのサトシ君みたいな若い子でも読むんだなと思って、はい。まあ若いってもそんな若くないけど、サトシ君も。
はい。そうなんですよね。でもだから、でも大学生とか、今の本当に20代 まあ、10代とかの学生でも沢木耕太郎の深夜特急で憧れてきましたっていう人ももう最近でもあったので、
うんうん、
やっぱ未だに読まれてるんですよね。
そうだね、そこ割と不思議ではあるね。それからもう何百何千っていうこういったね紀行小説が発売されてるけど、
はい、
未だにこれが読まれ続けてるっていうのはね、
そうですね、
もうすごい秘密が隠されてるんだと思いますよ。
そうなんですよね。で、僕は単行本で読んで、単行本だと1巻から6巻に分かれてるんですけども、
はい、
これがやっぱり後半の方になってくるとかなり退屈になってくるんですね。
そうだね、最後の方はヨーロッパに入ってからはつまらん説が流れますよね
そうなんですよね。でもそれもまあ、さっき言ったようにやっぱ正直に書かれてるので、
うん、
やっぱり旅って1年もしてるとやっぱりどっかでこうなんかつまんなくなってくる、こう心理的な変化があると思うんですが、
うん、
多分それをそのまま文章にしたようなところがあるんじゃないかなと思って。
ああ、これあれだね、読者の方もくしくも、
はい。
長期旅行者の感覚に浸れますね。
そうなんですよ。はい。だから、一巻の本当に最初の方とかは、
はいはい。
本当にワクワクするんですよね。
うんうん、そうですね。
はい。で、この沢木耕太郎さん、本当、一人バックパッカーの旅が初めてなので、
うん。
最初の、一番最初の土地が香港なんですけども、
うん、うん。
もう宿に着いて、もう最初、部屋があるかどうかっていうのを、どう英語で言ったらいいかわからないっていう、そこからなんですよ。
うんうんうん。
なんて初々しいんだろうってちょっと思うじゃないですか。
そうだね。
はい。そこからですね、だんだん擦れていって、
うん、
まあ、インドに行った時とかは、もう、別に値切らなくていいのに、値切ってみたりとか、
うん、
だんだんこう本当に擦れてってだれてくるんですよね、
うん、
そういうちょっと、まあ、追体験というか本当に旅をしてるような感覚になれるっていうのはなかなか他の旅本ではないのかなと思いました。
そうなのか、まあ、僕はあまり旅本って読まないので、
はい、
単純に他とは比較はまあできないから、あ、そうなんだという思いで聞いてましたけど。
そう、大体やっぱりなんかテーマが、明確なテーマがあったりとか、
うん、
で、テーマがなくても、まあ、エッセイ的に、例えば椎名誠さんだとか、の本だと、
うんうん、
やっぱり一つの文で、必ずもう起承転結っていう感じで、オチがあるもんだと思うんですよね。
はい。
そういうのとはやっぱりかなりかけ離れた感じで書かれてるのかなと思いましたね。だからまあ、うん、旅をしてから読むと、まあ旅あるあるを結構発見できて、そういう楽しみもありました。
これ未だにこの旅あるあるって同じなんですか？当時と30年以上前と。
そこも結構今回読み直して発見だったんですけど、少なくとも僕は、めちゃくちゃ共感しました。変わんないんだなっていう感じです。
じゃあその辺にやっぱ秘密があるかもしれないですね。
そうですね。まあその旅した後に読んだ僕の感想になるんですけども、
うんうんうん、
そういう感じですね。
だからこれ別に誰かをこう非難する批判するわけではないんだけど、
はい。
やっぱその今の若い人たちが書いたような文章って、
はい。
もう僕の感性とは全く一致しないんですよ。
ああ、はい。
で、もう読む気が起こらないっていうのが、まあ正直な心情のトロになるんだけど、
あ、はい。
そういう点では、なんていうの、逆の現象を起こしてるから、この深夜特急って。
はい。
本当に上手に抽出したんだろうね、エッセンスを。
ああ、そうですね。旅あるあるですね、
うん、
あるあるもあるんですけども、同時にですね、やっぱり昔あったよねあるある、
昔あったよねあるある、はい、
っていうのもちょっと僕の世代としてはすごくこう懐かしむ意味で面白い っていう部分も結構あります。
うん。例えばどんなところなんですか？
はい、例えばですね、本を例えば交換する、読み終わった本を旅人同士で交換するっていうのも、多分今の若い子はもうしていないと思いますし。
必要ないだろうね、する。
そうなんですよね。もう本持ってる人自体も少ないですし、持ってても交換するほど相手がいないのかもしれないですね。
なんか本読んでた理由ってやっぱ暇だからでしょ、基本的にはね。他にこう楽しむというかエンターテインメントがなかったから本読んでたと思うんだけど、
はい、
まあ、こんだけみんなね、こぞってそのスマホだタブレットだって持ってれば忙しいもん、宿で多分。
はい、そうなんですよね。
うん、
で、やっぱそういう旅の変化を、昔は良かった的な話、やっぱり僕は同年代とか、もっと上の世代の人と、旅人と会っちゃうと、するんですよね。
まあ、するでしょう。
はい。で、やっぱり昔は良かったってちょっとは思うんですよね。未だに。
まあ、昔は良かったっていうか、昔にもいいところがあったっていうのが正解だと思うけどね。
そう、まあ、そう、表向きは言うんですけど、でもやっぱり心のどっかで、昔の方が楽しかったっていうのが、ちょっと僕の中には実際 あるような気がして、
うん、
で、この、沢木孝太郎さんの旅はもっと昔なので、
はい、
ちょっとやっぱり憧れみたいなのは感じるんですよね。
そうだね。まあ、なんといってもその世代に生まれた人たち、その世代に生きた人がその世代を旅する。
はい。
っていうのは、なんていうの、他の人では追体験できないことだから。
はい。
まあ、ジェネレーションが違えば、違う世代のことは、うまく見えてこないと思うけどね。
そうですね。やっぱりどの、ジェネレーションでも、どの時代でも、こう、ギリギリ間に合ったっていう感覚とか、もしくはギリギリ間に合わなかったっていう感覚あると思うんですけど、
ね。あるね、それあるね。
はい、それ安々さんはどういうのありますか？
いや、1から10までそう感じてしまいますよ。だからもう。
全部。
みんな思ってると思うんだよね。
はい。
本当にギリギリ間に合ったわけではないんだけど、
はい、
みんなが思ってるっていうか、例えば僕だったら、
はい、
ファミリーコンピューターと、
はい、
同時に歩んできた青春時代だなと思うのよ。
はい。
で、これがまあ、誇らしく思うというか、やっぱり昔、あんなね、しょぼいゲームで楽しんでたっていう世代ではあるじゃん。
そうですね。
ただまあ、僕より上の世代の人は、例えば、なんだろうな、タケノコ族があったりとか、
はい、
文化的にね、例えば。
はい。
まあ、世代世代であるから、ある一点だけを抽出すると、みんなが自分の世代は楽しかったって言うんだとは思うけどね。
ああ、そうですね。旅っていうのはやっぱり常にそれはありますね。
だからまあ、例えば香港が中国に返還される前に旅してよかったという考えもあるよね。
はい、ああ、そうですね。
まあ、旅話で言えば。
はい。
イラクがフセインの時に旅できてよかったとか、
はい、あ
ーそれ言い出すと、
はい、
永久にやっぱそれはあって、
はい、
やっぱユーゴスラビアの時に旅できてよかったよねと上の世代の人はね思うだろうし、はい、いや1ドル360円だから楽しかったんだよとかまあだから、はい、みんな一過言あるよね、自分のジェネレーションについては。
そうですね。うん、あでその香港の返還の話っていうと、ちょっとこの深夜特急の話になるんですが、これ実はドラマ化もされてて、はい、大沢たかお主演でドラマ化されてるんですけども、
はい、
この原作とちょっと違う点がいくつかあって、その一つが、その香港の、状況なんですよね。この原作の方だと、返還されるだいぶ前なので、
はい、
そういう返還に、関する描写は出てこないんですけども、
うん、
ドラマの方だと、返還の前の年かなみたいな感じで、うん、直前っていう感じで、そういう感慨深いものを感じるみたいな描写も出てくるんですよ。
そうでしたね、確か。
はい。ちょっとドラマ版っていうのは、 あの時代が違う設定になっているので、
うんうん、
あのドラマ版もドラマ版で結構面白いですね。
僕もこれなんか大学時代ぐらいかな見て面白いなと思いましたよ。
ああのテレビの方ですか。
うん、そうそうそうそう。
ああ
大沢たかおがハマり役だよね、はい、とにかく言えることは。
そうですね、あのさっき言ったこう気だるい感じですかね、あの志高くない感じがすごく出てていいですね。
まあ俺もしばらくはジーパンと T シャツ真似するもんね、これ見た後は。
わかります。
かっこいいなと思いますよ。
そうですね、うん、これなんかあの女性にこのドラマについて話したこあの話をしたことがあるんですけど、
うん、
なんか女性視点だと、
うん、
無駄に大沢たかおがこう上半身裸なシーン裸になってるシーンとかが多いらしくて。
そうだよこれね、うん、アップもやたら多いしな。
結構サービスショット的な感じでなってるらしいですね、
うん、撮り方はね結構問題はあると思うんだけど僕
はい。
ただそこが、あの、なんていうの、バックパッカーの、描写としては、割と悪くないと思ってる。
おぉ。
雄大な景色ばっか引きで映してとか、
はい。
こんなドラマがあるから、みたいな撮り方よりは、この、自分、はい、自分っていう、この主観で撮ってる感じ、主観っていうか、
はい、
まあ、客観だけど、
はい。
その、やたら、マクロで撮ってる感じ。
あ、そうですね。
なんていうのかな、被写体に近づいてる感じってのは割と嫌いじゃない、は
い、ああそうですね
僕はね、
はい、
これが他のドラマとか映画とかなら相当どうかと思うけどそれってことこのこれに関しては悪くないかなと思ってますね、はい、個人的にですけど、
うん、やっぱりハマり役っていうのが大きいんでしょうね、
うん、まあ私もならこう絶世紀だったしねこれね。
あそうなんですか、
うん、
これあのドラマ版だと3夜連続なんですかね、3連続じゃないか、3つに分かれてるんですけど、
うんうん、
1話かなだけ見るとあの声だけの出演なので分からないんですよね。
だって彼女だからね出てこないもん。
ああはい、そうそう、これも原作だとほとんどというか出てこないんですよね。
全然感じさせないね確か。
はい、
最後だから手紙じゃないや電報かなんか送るぐらいじゃなかったっけな。
あ、この原作の方の終わり方ですか。
あれ彼女に送るんだったっけ。
手紙はどうだったかな、ちょっと覚えてないですけど手紙は書いてますね。
手紙ってか電報じゃなかった。
電報を打ちます。はい、
だったような。あれ手紙も書くんだったっけ彼女に。彼女から来るんだったっけな。
あ、それは、あの、ドラマの方ですね。
ああ、ドラマの方か。
はい。来る描写は原作の方にはないです。これ終わり方もやっぱりかなり、もやもやする終わり方で。
うん、ああ、素晴らしいというか。
はい。
やっぱノンフィクション感がある終わり方ですよね。
そうですね。終わったかどうかもわからない。
そうそうそうそう。それはうまい描写ですよね、そこは。
そうですね。
う
あれこのドラマに関して言うとちょっと僕的にはこれを入れてくれなかったっていう風にちょっと残念な部分があって、
うん、
やすやすさんは本気で神様に何かお祈りしたことってありますか。
本気でっての本気の、はい、
本気です。
あ、うん、それまあ二重でかかってるから本気が非常に難しいけど、
はい、
本当に神様がいると思って、
はい。
お祈りしたことがあるのか、
はい。
本当のお祈りをしたことがあるのかっていう違いというか、僕は神はね、いないと思ってますから、無神論者ですから、
はい。
そういう意味では、本気で神様がいると思って祈ったことはないですね。は
い、あ、そうですか。
うん。
ですね、僕はですね、まあ、一度だけあるですね。
神様の存在を信じていて、はい、祈ったことがあるってことですか。
そうです、一度だけです、
うん、
これ旅人あるあるでもあると思うんですが、
はい、
僕はインドに初めて行った時にバスの中でお腹が痛くなってですね、
うん、
で、まあ、トイレに行きたくなってしまったんですね、
うん、
でもバスはちょっと止まる気配もなくて、
うん、
かなりこう嵐がやってきてる状態の中で、
うん、
5時間近く我慢したんですよね。
はい。
そのもう何度も限界をこう見てる時に、
うん、
本気で神様にこの苦しみを和らげてくれと祈ったことがあるんですよ、
うんうん、はい。
これ旅人でちょっとあるあるじゃないかと思ってるんですが、
まあ旅に限らずよくあるというか、ある、ありますよね、そういうシーンは。
そうですね、
はいはい。
これもですね、あの、深夜特急の、あの、中で、これに近い表現が出てくるんですよ。
うん、そうなんだ。
はい。ちょっとお腹壊して、バスの中で苦しんでると。
うんうん。
いう時に、この沢木幸太郎さんも、世界のありとあらゆる神に祈ろうか、みたいな、セリフが出てきて、
うんうんうん、
これすごい僕は共感したんですよね。あるあるあるみたいな。
そうだね。まあ自分の力でどうもならないことがよくあるのが海外旅行だからね。
そうですね。でこんなにやっぱり苦しいことはないんじゃないかって思うので、
うん、
でそれをドラマ版の方だとちょっとカットされちゃってるので。これは残念だなと。
まあ残念っていうか、まあそうだね。大沢たかおがそれじゃあちょっと様にならんからね。
ああ、やっぱりそうなんですかね。あ、優しさはそうでもない。
そう、いや、それはもうお腹痛くなることもありますけど、もちろん。
まあそこまでではなかったですかね。
そうですね。そこまで、あの、今までの自分の信仰心を覆してまで、
はい、
トイレに行きたいと思ったことはないですね。
あ、
もうそんな信仰心覆すぐらいなら俺ここでしてやるっていう感じですね。勝負ですよ。俺神様と勝負してますよ、いつも。
あ、
お前を信じるか俺はここでするかと思いながら耐えてますよ、は
い、僕もだからインドに初めて入った時にそのハプニングに襲われたので、
うん、
それがもう結構旅慣れた後だったらもうあっさりもう止めてくれと言ったと思うんですけども、
はい、
それをちょっと恥ずかしさがまだあったもので、
うんうん、
止めれなかったんですよね。
あ、そう。
まあ、そのおかげで、あの、神様を信じれたんですけども。
簡単に、あれだね、布教活動できるね、だったら。
あ、だから僕は、あの、世界の宗教に、便意、尿意っていうのは、かなり影響を及ぼしてるんじゃないかと。
そこは思えないけど。
はい。本気で思ってます。
そうですか。はい、
ちょっとどっかで発表できたら。したいぐらいですね。
そうですね。僕はだから、あの、長時間バスなんかは、
はい。
ポッドキャストの布教に一役買ってるかなと思いますけどね。
ああ。
暇になるから聞き始めるじゃないですか。バスの中で。
そうですね。はい。
あれがあるから聞く人が増えてるんじゃないかなと思ってますよ。
ああ、そうですね、
うん。
うん、確かに。あれも、ポッドキャストも旅を変えたものの一つですね。まあ、代わりにやっぱりその分本とか読むことが少なくなったっていうのはありますね。
そうだろうね。こう、時間をね、使う方法が多様化されたってことだね。
そうですね。なかなかだから逆に日本に帰ってくると、僕は、ポッドキャストをこう聞く時間が少なくなるんですよね。
まあ、それはそうでしょう。忙しいよね、日本は。
忙しいというよりは、
うん、
何でしょう。やっぱ移動時間とか、なんか単純作業とかするときに聞くものなんですね、僕の中では。
うん。
なので、日本だと逆にポッと時間ができても、やっぱ他のことしちゃったりとか、
うん。
あまり暇すぎるとポッドキャスト聞かなかったりとか、
うんうん。
だから、あえて、ポッドキャスト聞くために散歩したりとかします。
じっと座って聞くっていうのはちょっと違うってことだね、それは。
そうですね。寝る前とかもつけて聞こうとすると、すぐ寝ちゃうので、
うん。
なんかしながらが一番いいですね。
ま
あいろいろ人によって違うとは思うんですが。
はい。
でですね、この、まあ、原作の方なんですけども、
うん、
これ単行本の方だと、一巻ごとに最後に沢木幸太郎さんと、
うん、
あと、ゲストとの対談っていうのがついてるんですよ。
ああ、サービスついてるんだね。加筆されたものってことですね。
はい。で、これもちょっとおすすめで、
うん、
結構ゲストが豪華な人が、豪華で、
うん、
第2巻の、そのおまけの対談がですね、
うん、
沢木幸太郎さんと高倉健さんの対談になってます。 これ安谷さん覚えてますか？
じゃあなんかね乗ってたのは覚えてる。過去の旅を振り返って、うん、
はい、
なんか若い時の話をしてたような気がするね、沢木耕太郎が。
はい。
でも高倉健さんだってのはちょっと初めてというか初めてじゃないけど今バレてそうだったんだと思った
はい、高倉健さんと旅って僕の中では全然つながらなかったので、
うん、
これ見てちょっとおっと思ったんですよね。
あ、なんか撮影の話しなかったっけ、それ高倉健さんが、
撮影の話、
撮影で旅してる話しなかった、書いてなかったっけ、違うかな。
まあ、撮影でいろいろ海外は行きますという話で、
うん、
そうですね、まあ、高倉健さんは一人旅でブラブラっていう感じではないんですけども、
うん、
でも、その撮影の後一人で、降りてちょっと観光して一人で日本に帰るっていうようなこともするみたいですね、うん、
はい、
でその中でその高倉健さんが沢木耕太郎さんに一番、うん、おすすめの場所っていうのを言ってるんですが、
お、
はい、おすすめというか、まあ、僕が好きな場所っていう感じですね、うん、高倉健が自分が好きな場所を言ってるんですよ、
うん、
これが結構衝撃でですね、
はい、
沢木耕太郎に何を言うのかというと、
うん、
ハワイ。
いやー、いいねー、それはいい
そうですか。
それはやっぱ高倉健さんやっぱすごいなこの番組やってよかったなと思った、この一瞬で。
お、
集約されたんじゃない、今日の怒りが本当に思いますよ。
ああ、何周もしてハワイなんでしょうかね、やっぱり。
いや、僕思うですよ、それなんでそうだったかと。僕が勝手に今思ったのは、
はい、
何周もしなかったんだよね、多分高倉健さんそれ。
お、はい、
何周もしなかったから、はい、もうまるで赤子のようにハワイが好きでちゅうって言ったんだと思うな普通はね、まあ、例えばこう、はい、沢木耕太郎さんの経歴とか、
はい、
お互いのこのメディア側の人間としての力関係とか、
はい、
これが後から活字化されるんだとか、いろんな状況が頭をよぎるんだと思うの、
はい、そうですね、
うん、その旅に対する思い入れ、
はい、
が深ければ深いほどいろんな思いが錯綜すると思うんだけど、
はい、
そこに達しないまま、
はい、
ハワイ好きでちゅうって言ったんじゃないかなと思います僕は。失礼かもしれないけど僕はそう感じましたね今ね。
ああ、
それができる人って世の中ほとんどいないですから、
そう思います。
高倉健さんの凄さを、はい、僕感じましたね、はい、でつまり旅って非常に個人的なものであって、
はい、
誰かに自慢したり誇ったり、
はい、
批判されたりとかするものではないっていういい例ですね。
そうですね。
だから誰かと比べる旅ってのは非常にナンセンスですよっていうことじゃないでしょうかね。
ああ。
意識高い系の旅がどうしても僕馴染めない理由はそこにあります。
はい。すごいですね。
だから高倉健さんすごいと思いますよ。
そうですね。だからハワイって行ったことでやっぱりそこまで衝撃を受けさせるのはやっぱり高倉健という俳優の凄さなんだなと今思いましたま
あそのね、ハワイって行った文脈知らないですけどね、そのどんな流れで沢木耕太郎さんにおっしゃったのはわからないけども、そこだけ抽出すると、はい、そんな風に今僕頭の中よぎりましたよ。
あ、いやでもそれで多分合ってると思います
合ってないと思うけどね
そうですね。この対談を読むだけのためでも読んでみる価値はあるかもしれないです。
そうですね。はい。
はい。そうなんですよ。で、あと対談で言うと、第6巻の対談は、
うん、
井上陽水さんなんです。
井上陽水はあれどっちでもいいわ。
これもですね。
はい。
で、井上陽水、ちょっと僕のイメージだと、もう、なんかもう、仙人みたいになった存在としての井上陽水しか知らないので。
え、そんな風になってます?方って。
僕の中ではそうですね。
あ、そう、僕そういうイメージ全然ないですけどね。
あ、そうですか。
はい。
もう僕の中ではやっぱり、いつの間に、たまにこう、曲がポロッと出てきて、
うん。
そうするとテレビ とかにもたまにフラッと出てきて、でまた消えていくみたいな、
うんうん、
とてもミステリアスでつかみどころのない人みたいな感じなんですよ。
まあプライベートを探してないからだとは思うんだけどね。
は
い、僕どっちかといえば世俗の塊なイメージですよ、井上陽水さんって。
そうなんですか。
僕だからテレビあんま見ないので、
はい、
彼の本体はよくわからないんですけど、歌詞だけ見ると、
はいはい、
なんか俗っぽい歌詞多いなと思ってますけどね。
あ、確かにそうですね。はい、もうこの対談の中ではまさにそんな感じですね。
どっちの井上陽水さんなんですか？
あのもう下世話な、
ほ
ん
ほ
ん
ほ
ん、あのギャンブルと女と酒みたいな、
うんうん、
そんな話ばっかしてるんですよね。
うん、まあ そりゃそうかと僕なんか思いましたね、聞いて。
ああ、なるほど。この対談ではもうまさにそういう井上陽水満載なので、ちょっと僕としては、うん、新鮮で面白かったです。
ああ、そうですね、サトシ君みたいなイメージでいる方はね。
はい、うん、そう、まあ若い頃の井上陽水を知らない人はちょっと面白いかもしれないですね。
うん、そうですね。まあ日本代表する歌手ですからね、陽水さんはすごいなと思いますよ。
ああ、そうですね。僕の中ではもうなんか歌手っていうジャンルでもないんですよね。
何になっちゃったんですか？
もうそのさっき言ったような仙人みたいな。
あ、そう、本当にいるのかいないかも分かんないぐらいな感じだ。
はい、ちょっと人間界じゃないような。
そうなんですね。
別ジャンル、井上陽水というジャンルみたいな感じですね。
ん
なので、まあこの深夜特急、一度旅に、一度というか旅に出たことある人も、
うん、
いろいろ再発見があるっていう意味でも楽しい本かなと、ちょっと読み返して改めて思いました。
旅の後に読む本ですか？
ですね、それは、やっぱり王道的に考えて、最初だと思います。旅に出る前だと思います。
うん、これ読んで、まあ、旅心を盛り上げてから海外旅行に行くって感じだ。
はい、そうですね。で、帰ってきてからもう一度答え合わせという感じで読むと、もう一回楽しめるんじゃないかなと。
うん、僕もだから、できれば若い方に読んでもらって、
はい、
その旅っていう形のこうゴツゴツした部分、
はい、
このカビにブヨブヨになった体じゃなくて、こう骨をがっつりこう掴めるような作品かなと思うので、
はい、
そういうゴツゴツした文章に触れてない若い方なんかにね、ちょっと読んでほしいななんて思いますよ。
はい、そうですね。で、後半はちょっと退屈なので、
うん、
一巻だけでもいいです。
いやいや、ダメダメ。その退屈さも含めてバックパカの旅だから、そこまで頑張って読まないといけませんよ、と思いますよ、僕は。
あ、じゃあこの本はですね、ちょっと、一巻だけ最初に日本で読んで、
うん、
で、気分が乗ってから旅に出発して、で、それから、残りの本を読むという感じでいいんじゃないでしょうか。
そうだね。気分乗せないと後半だるくなってくるから、ちょっと時間空けながら連続で読まずにね。
はい、
長い時間かけて旅のように味わってほしい本だなと思いますよ。
はい、なので皆さん深夜特急ですね、手に持って旅に出てほしいと思います。
はい、特急というよりは鈍行ですな。
あ、そうですね。はい、ということで、お届けしましたのは、サトシと
ヤスヤスでした。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。